まず身近な出来事からお話ししたいと思います。あるお寺の学習会に参加させていただいた時のことです。仏教についてのお話が終わると座談会です。あるご婦人の方がこんな発言をされました。私は今地獄にいますと語り始めたので、みんな驚いてしまいました。次第に話を聞くうちに、身の置き所がない、息がつけないということだったのです。あまりにも息子の夢が立派で、掃除や洗濯、食事まで何でもしてくれるということでした。どこか施設でも行こうかとまで考えていたということでした。座談会の中では皆さんから、それは嫁の思いやりであり優しさですという意見がほとんどでしたが、高齢の女性からは、姑さんから自分の行為について何一つ文句を言わせないぞと、逆に威圧的な態度だという意見もありました。男女や年代によって感じ方は様々ですが、お聞きしていて3つの課題が明らかになってきました。一つは、私たちの良いと思ってした行為、間違いのない確かな行為が相手を傷つけ、窮屈な思いをさせ、時には精神的に追い込んでいくことにもなるということです。誤解のないように言っておきますが、決して人の優しさや他人を思いやる行為や語りかけを否定しているのではありません。二つ目は、どこまでも私が見ている、私がしているという、私がということ、私のということを決して離れることができないのです。いわゆる私有化という問題です。三つ目は、私たちはいつでも良い悪いということから離れられず、疲れ果てています。人間関係も良し悪しの問題です。私たちは関係に行き詰まっても、良い悪いに執着して生きている人間の質は決して変わらないのではないでしょうか。ところで、昨年から私の父や母は入退院を繰り返すような状態にありました。振り返ってみますと、見舞いや介助を行っている時の私は、健康でまだ大丈夫という立場からの態度になっていたのでした。励ましの言葉や、こうした方がいい、これはしたらいけないという忠告は、父や母にとっては結局ひたすら自分が病気であることの否定的な一面ばかりに目を向けさせることになり、思い沈むことになってしまったようです。つまり、励まし、慰め、同情などは相手のことを思いやることからなされる善意かもしれませんが、その良きことの中に潜んでいる傲慢さを知らされたのでした。病人であることの価値のなさ、ダメさばかりに目が向けられていくような意識をどこかで与えてしまっていたということなのです。これこそ上から目線です。また、それが二つ目の私有化という問題にも通じています。私の両親や私の子供に対して、私の思いや私がしている私の行いを離れることができないのです。したがって、それは相手の傷ついている声や悲しんでいる声がかき消されるという問題をいつでもはらんでいるのです。お釈迦様が晩年、自らの青年時代のことを回想して述べたことの中に、三つのおごりというものがあります。若さのおごり、健康のおごり、命のおごりという三つのおごり高ぶりで、人間の本質的なものです。私は若い、元気で健康だ、生きていると誇っているということは、若くて役に立ち、健康で誰の世話にもならない、周りにも頼りにされていることを良しとし、価値がある生き方だと執着しているものは、逆に老いること、病になること、死ぬことは 価値がないもの、無意味なものだと自分や他者を認識することになります。おごりが自他を苦しめていることに気づいてないのだと教えてくれています。ある法話をきっかけに毎回身を運んでこられていた90歳のおばあさんは、耳が全く聞こえないにもかかわらず、欠かさず一番前に座っておられました。ある時私に、念仏によって居場所をいただいておりますと一言おっしゃいました。苦渋念の身が、よしあしの意識、人間の物差しを超えて、念仏を選び取って生きる姿であり、どこまでもこの世を捨てず、この世を超えて生き尽くされている姿がありました。